コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
見取り見取られ。この番組は高齢化社会による介護問題、在宅での見取りについて考えていく番組です。お送りするのは見取り見取られコーディネーターの鎌田智弘です。よろしくお願いします。で、本日のゲストなんですけども、株式会社 U 建築設計代表取締役の砂山健一さんにお越しいただいております。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
あの先生ですね、はい、あのまず簡単に先生どんな方かっていう自己紹介を兼ねてちょっとお話しいただけたらと思うんですけど、
はい、私の会社はあの、はい、京都でやあの建築をやってる設計事務所なんですけどね、はい、今主に病院とか、はいはい、特養などの福祉施設を、うん、あの主に設計してましてね、はい、でまあ、大阪にも支店があるんですけど主に関西で、はい、あの活動している会社です。
なるほど、はい、であの先生がですねあの高齢者への住まいの取り組みというね、発表されてるのを僕聞きまして、
はい、
あこれはすごいと、
はい、
すごく新鮮に聞こえたんで、あのちょっとね、はい、あのぜひラジオでゲストをお願いしますということで、あの今日お越しいただいてるんですけども、はい、まずですね、はい、あの高齢者の住まい事情、
はい、
あのどんな感じになってるのかっていうのをちょっとお話しいただけたらなと思います。
じゃあ逆にね、高齢者の住まいって鎌田さんどういうもんだと思います？
高齢者の住まい、
何を思いつきます？
はい、高齢者の住まいって言ったらあの老人ホーム、
はい、老人ホームですね、
はい、ありますよね、
はい、ありますね。
老人ホームにこう、まあ、入れる人は入ってもらったらいいですし、はいはい、入れない人は、まあ、あの自宅でなんか細々と暮らすしかないかなっていうイメージなんですけどね。
まあ、高齢者の住まいっていうと今おっしゃったように老人ホームとか特別養護ですね、特別養護老人ホームとか経費老人ホームとかいろいろあるんですけれども、それ以外っていうと自宅ですね。
そうですよね。
いわゆる高齢者が住んでるとこっていうのは自宅か、そういう特養とかまたは病院とか、で最近の言葉で言うと療養病床っていうのを聞いたことあると思うんですけど、まあそういうものがあるんですね。ところがこの病院とか特養っていうのは言葉で言うと施設という言い方になってるんですね。で日本の今の高齢者が住んでるとこっていうのはそういう施設と住宅、自宅というふうに分類されているんですね。で私が今高齢者の住まいっていうことを何遍もいろんなところで言ってるんですけど、それはあのその中間に高齢者の住みかっていうのを作っていかないといけないんではないかという思いからあの言ってるんです。
はいはいはい。
でなぜそういうことを言うかというと、あの今さっき言った特養とかそういうところは113万人分の、はい、あのまあ施設があるわけですね、は
い、全国で
全国で、はいはい、113万人ですね、はい、でところがいわゆる65歳以上の高齢者っていうのは、今2300万人ぐらいいるんです。
はあ。
でこれがあと10年経ちますとね、はいはい、3200万人ぐらいになるんです、
うん、
いわゆる5割増えるんです、
はいはいはいはい、
でこの2015年っていうのはどっかで聞いたことあります？
2015年ですか？
訪問看護師さんでしょ？
すみません、すみません、続けてお願いします、
は
い、
あの2015年っていうのは団塊の世代の人がみんな65歳を超える年なんです。だからあのいわゆる厚労省にしても国交省にしても、この2015年っていうのは非常に重要に思ってましてね、でそこで団塊の世代が老人になった時に、じゃあどう対応するのかと。で実際にこれ見ても5割増えるわけですからね。
そうですね。
でさっき言った施設113万人分はもう増えないんです、
はい、ということは、
はい、
優に3000万人分がないってことですよね。
まあ、でも3000万人の人はほとんどは元気ですから、
ね、あそうですね、
まあいいんですけど、はいはい、あのいわゆる一人暮らしの高齢者っていうのが今380万人ぐらいいるんです、うん
はいはいはい、
それがさっき言った2015年には560万人ぐらい、またものすごい増えるんですね。
そうですね、はい、
でもう一つあの介護認定を受けてるっていう方おられますよね、
はいはいはい、
体の不自由な方、
うん、
それが今430万人おられるんです、
はいはいはい、
で430万人の人のうちの110万人ぐらいはそういう施設に入ってますけど、
うん、
他の方はご自宅で暮らされてるわけですよね、
うん
はいはいはい、でこの人数もどんどん増えていくんです。ところがこの113万人分っていうのはそんなに増えません。
あ、施設は増えないと。
施設は増えない、はい、じゃあどうすると全部自宅で頑張るのかと。
そうですよね、
いうことになりますよね。
はいはいはい。
で国もその辺は考えてまして、はい、もうそういう施設は増やせないけれども、うんうん、なんとかしようと。
なるほど。
いうことで、まあ、いろんな施策を打ってきてる、うん、
なるほどね。
基本的には在宅で暮らせるようにすると、
うん、
自宅で暮らせるようにすると、
うん、
でも自宅で介護を受けるの大変ですよね。
あのね、僕も訪問看護行っててよく見るんですけど、本当大変です、やっぱり。
そうですよね、24
時間ですもんね。
そうです、そうです、
うん、
今おっしゃった24時間、これすごい大事な言葉で、はい、24時間365日安心して住ませる住処を作っていく、うん、
なるほど。
それが今私がこういろんなところで言ってる言葉なんですね。
わ、はい、かりました、はい、あのいろいろね、数字の話聞いてて、はい、すごい大変ね、不足してるなっていうのをよくわかるんで、はい、またあの後半でね、どんな取り組みされてるかっていうようなことも聞いていきたいと思います、はい、じゃあ、ここで曲を少し聞いてください。ザ・スミスでチャーミングマン。
コミスタラジオ。
それでは引き続きですね、株式会社 U 建築設計の代表取締役砂山健一さんにお話を聞いていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で前半でですね、まあ、こんな感じで高齢者の住まい事情になっているということをお伺いしてきたんですけども、はいはい、そのですね、まあ、その高齢者住まいとして現在どんな問題があるのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけども、
ね、さっき自宅と施設って言いましたよね、
はいはい、
で例えば体が不自由になって病院入ったり、
はい、
特養に入る、
はい、
これをよく考えていただきたいんですが、
はい、
そこに入るっていうことは自分が今まで住んできたところと違うところへ移るっていうことなんですね、
うん、
で高齢者いわゆる私たちにとっても、うん、住み続けてきた街っていうのは非常にやっぱり大事で、うん、
はいはいはい、
愛着がありますし、
はいはい、
ご近所付き合いもありますし、うん、お友達もいっぱいいますよね、
はいはい、
でも体が不自由になったからそういうのを全部もう断ち切ってどっかの特養に入るっていうのはこれは実は大変なことなんですよ。でそういう問題を抱えている特養ですけれども、うん、それ自体も増えていかないとなると、
はいはい、
じゃあ高齢者にとっていいのはどういうことかというと、
はい、
理想は自分たちが今まで住んできた近くで、
はいはいはい、
そういう体が不自由になった介護を受けつつ住み続けることができれば一番いいんですよね。
同じ町内にね、そうそうそうそう、あれば素晴らしいですよね。
そうなんですよ、おっしゃる、はい、鎌さんのおっしゃる通りで、
はい、
その同じ町内にちょっと体が不自由になった時に住める場所があれば一番いいんです、
は
い
は
い、じゃあどういうふうなものが必要かというと、
はいはい、
やっぱり24時間365日安心して暮らすには、
はいはい、
体が不自由になった時に通報する装置、
あ、
これがまずあれば、
はいはい、
随分違いますよね、
うん、
でもそれがあった時に誰が駆けつけてくれるのかと。
あ、そうですよ ね、
そうですね、いわゆるあの家族と同居している場合は、うん、家族の人がその役割をするんですけれども、
はい、
お一人で住まわれている場合に、はい、駆けつけてくれる人が誰か、
うん、
で例えば1階にデイサービスがあれば、
はいはいはい、
安心ですよね。
誰かが人がいるわけですからね。そうそうそ
う、で夜間はどこかにつながるという、
うん、
そうですね。だからあの特養なんかではそういうことがもう全部施設の中で完結してるんですけれども、
はいはいはい、
その地域地域にそういう老人用の住処を作って、
うん、
その最低限通報装置であるとか、
うん、
バリアフリーであるとか、
うん、
そういうものさえあればある程度安心して過ごせますね。
そうですよね、はいはいはい、
だからあのそういうものがこれから必要になるんです、
うん、
で問題はこれまでそういう施設と呼ばれている特養とかは、うん、全部国の補助金、
はいはいはい、
交付金で成り立ってたんですね、はいはい、だから手厚い看護ができた、
うん、
介護ができたんですけれども、
うん、
これからもうそういう交付金出ませんので、
はい、
じゃあ民間の採算ベースに乗せてそういう老人用の住処をどうやって作るかという、
はいはいはいはい、
これが非常に今問題になってますし、
うん、
あの解決していかない限りはこれから増えていく何百万人という単身高齢者の方、
はいはいはい、
介護度が増えていく方の住処がないわけですよ。
ないんですもん
ね。ないんですよ、はい、
ないんです。これは問題ですね
本当に問題ですよ、
はい、
だから、まあ、私はたまたま建築の側にいますから、
はいはい、
どうやってローコストでそういうものを作っていくかということを、
はい、
今一生懸命研究してるんですね、
はいはいはい、
ただし例えばあの介護度3の方、
はい、
で介護度3っていうのはあの車椅子で全介護を受けられる方なんですが、
うんはいはい
はい、介護度3の方の例えば住処を考えた時に、
うん、
キッチンはいりますか。
あ、車椅子で移動しながら、
ええ、
それで卵焼き焼けますかみたいな感じ
で、ね、介護をね介護を受けないともう動けないぐらいの介護度3の方には、うん、多分難しい むしろ作ったものを運んでいただく方がいい場合もありますね。それからお風呂も自力で入れないわけですから、例えば老人マンションを作れば共同のところに作ってもらえば、訪問介護で浴室に入れていただくということもできますね。そうするとその介護度3の方の住処はキッチンもないしお風呂もないという。
なるほどね。
それでいい場合もありますね。
いらないんです、使わないんですからね。そうです、そうです、僕も現場で見ると物置になってたりして、
そうですね、
むしろ危ないっていうこともあります、はい、あります。
だからその体の状態に合わせて住処もいろいろ変えていかないといけないんですね。
なるほどね。その介護度、要介護度2なり3なり、その人に合った住処っていうのがないっていうことですね。それじゃだったらそれに合わせたものを作っていきましょうという
ところが、介護度は進んでいきますね。
あ、なるほど。
ここがまた難しいところなんです。
なるほど。介護の2のままこうなくなっていく方っていうのはおそらくまあほとんどね、はい、おられないですから、
は
い、
そうです。2が3、4とこう
なっていきますからね。
行った時にじゃあ建築的にはどう対応するのかという、
なるほどね、そういう問題も抱えてくるということで、わかりました。いろいろお話を伺いまして、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-213-6433、 E メールは info@radiocafe.ne.jp です。またですね、そこまで番組のご感想などを寄せていただけたらいいんですけども、こんな話を聞きたいっていうねことがあったら、また皆さんのお便りお待ちしております。じゃあ今日はどうもありがとうございました。